約聖書マタイの福音書第21章28章1節から10節朗読します。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石の脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように、よみがえられたからです。来て、収めてあった場所を見てごらんなさい。ですから、急いで行って、お弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。では、これだけはお伝えしました。そこで彼女たちは、恐ろしくはあったが、大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。
ジョイちゃんのお話で、森川先生との楽しいやり取りを通して罪があることや罪からの救いのイエス様のこと、あらかじめ子どもたちと一緒に確認することができました。そして映像で十字架以前のこと、それから十字架にかかるありさまだと見ることができました。青年たちの楽しいスキットが今虫明長老が読んでくださった今日の聖書の箇所を分かりやすく演じてくれておりました。あの買収のところで買収額を釣り上げるところなどはなかなかどうにいったもので本音が出ているのかなと思います。今日は主は今生きておられると題しました。この箇所からどのような説教題にしようかと思ったとき、私の心に一つのゴスペルソングが浮かんできました。主は今生きておられる、我がうちにおられる、あの賛美歌です。主は今生きておられる、我がうちにおられる。受難週の出来事、先ほどの映像のように十字架の記念の日はこの金曜日でした。そして私たちの目は十字架に釘付けになります。イエス・キリストは死んだままではありませんでした。約束のように三日目によみがえって、ご自身の復活の体を弟子たちに見せられました。同じように人間の最終の目的は死ではありません。永遠に死に打ち勝たれたイエスが、私たちのうちにおられる。イエスの勝利は 主を信じる私たちの勝利でもあります。そこで第一番目に説教のアウトラインが下にございますように、ここにおられません。今日の聖書の箇所の6節に、ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。ここにはおられません。イエス様のこの出来事を今一度思い返し黙想したいと思うのです。このことは先ほども登場しました二人の女たちが姿が見れます。どうしてあの大きな石を転がしたらいいのでしょうか。心配しながらイエス様のお体に葬りの香油を塗ろうとして、女たちが朝早く墓に出向きました。しかし大きな地震で墓の入り口の石はすでに動かされていました。兵士たちは見つかりを見て驚き、やがて立ち去りました。寝ずの番をして墓をからイエスの遺体を盗もうとする者を防いでほしいというユダヤ人の指導者たちの要望を受け入れて、せっかくピラトが派遣した兵士たちの寝ずの番も地震で動いた墓石の向こう側には墓は空になっていたからです。それを映像で見たいと思います。石は動かしてあった。本当に先ほどのあのスキットの絵は小さい石でしたが、この映像にあるように大きな入り口を塞ぐ穴を塞ぐ石はおそらく 2,3 トンあったと思われます。では墓の中に入った女たちはびっくりしました。そして白く輝く衣を着た御使いがそこにいたのです。そこにはイエスの体はすでになかった。マルコの福音書もルカの福音書も重ねて言います。あなた方はなぜ生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。ここにはおられません。主の弟子マタイもルカもここにはおられませんと言うのです。婦人たちは墓の中で輝く衣を身にまとった御使いを見て驚きました。今出ている画像のようです。婦人たちはこの時主がガリラヤで会うという御使いの伝言を弟子たちに知らせに走りました。これもスキットでありました。御言葉を前に移します。7節、お手元にある7節のですから、急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。それで女たちは走って弟子に伝えたのです。 八節に彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていた。その途中です。九節以下、復活のイエス様が彼女たちに出会っておはようと言われた。さて7節にあり、次の場面を見ていただきましょう。ガリラへ。縦長の場面はパレスチナのこの地図は、上にガリラヤ湖、下死海、大きな塩の湖です。すぐそばにエルサレムがあります。北の方に登っていくとガリラヤ湖があり、それを左に拡大したところです。どうしてエルサレム、神の民の都からはるか離れた異邦人の地と言われたガリラへ行かなければならなかったんでしょうか。このことを後でお話をしたいと思います。この後マグダラのマリアは復活したイエス・キリストご自身と出会いました。他にもそうですね、この時他にもですね、いろんな復活の記事はあります。この後日曜日の午後、エルサレムからエマオという田舎の村に通じる道を二人の弟子が歩いていました。一緒に歩き出した旅人が実はイエス様だったと、その夕食を食べながら気づくのです。彼らは急いでエルサレムに帰ってみると、すでにイエスが復活したということを大きな噂になっていました。それでその時閉じられていたドアを壁を通ってイエス・キリストが現れたのです。そして弟子たちと一緒に魚を食べられました。たまたまそこにいなかった弟子のトマスが、そんなことあるのかと疑った。しかし次の日曜日の夕方、またもやイエス様は同じ状況で閉じられた部屋に現れ、トマスを信仰に導かれました。エルサレムに滞在する弟子たちを次々と信仰に導き返していかれたイエス様は、先ほども映像にあったようにガリラヤに帰って漁をしていた弟子たちおよそ7人、彼らに現れて、船が沈みそうになるほど取れなかった魚を取れるように教えた。かつてそういう出来事があったことを思い出させ、彼らを食事に招いたのです。一緒に朝の魚とパンを食べる時を持たれました。それからガリラの山で人たちに現れ、大伝道命令を与えて、そして再びエルサレムに戻り、オリーブの山で聖霊を与えると約束をして、大勢の人が見ている前で天に帰っていかれました。この間、復活から天に帰られ、40日間、弟子に姿を現されたのです。確実に分かっているだけでも、8回です。 パンや魚を食べられたことも2、3回はありました。その場所は墓地であったり、エルサレム市内の密室だったり、エマオ村への田舎道、ガリラヤの海辺、そしてガリラヤの山の上、エルサレムのオリーブ山、ありとあらゆる状況の中で、時間も昼も夜も問わず、使徒たちに、そして一般の信徒たちにも、数は500人以上、現れた。このことが書かれている新約聖書が書かれているとき、その証人たちは数多くまだ生きていました。ここにはおられない。では、復活されたイエス様はどこで何をしておられるんでしょうか。二番目のポイントです。復活記事、最大のメッセージ。ここにはおられない。どこで何をしておられるのか。実は先ほどの7節から10節の中に答えがあります。どういう答えでしょうか。次どうぞ。実はガリラヤに行くと言われた言葉は、先にこの福音書、今日の聖書の箇所の少し前の26章の出来事の中でイエス・キリスト様が語っておられました。どう言われたんでしょうか。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜は私の家につまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。これはどんな時に言われたんでしょうか。最後の晩餐で、明日十字架にかけられるという日の前の日のことです。そして私がいなくなった後はパンを裂き、ブドウの汁で、そして私を忍ぶようにと命令されました。そして賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけた。それが30節で、ここにあるその時というのはオリーブ山に行った時の話です。そのオリーブ山でイエスが裏切り者の弟子ユダの口づけを受けて、それを合図に兵士たちに捕らわれました。さてこの後どうしたか。このことを言われた後、ペテロがイエスに答えたんです。たとえ全部のものがあなたの家につまずいても、私は決してつまずきません。ところがイエス様はペテロに言われました。まことにあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは、たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。ペテロだけでしょうか。この後、弟子たちは皆そう言った。このイエス様があらかじめガリラヤに行く、どういうことでしょうか。実はこのことは同じマタイの福音書のもっと前に記してあったんです。お願いします。マタイの福音書4章、 これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。イエス・キリストのこの地上に来られる700年以上も前に預言者イザヤがゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラや暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。このようにの働きをされた。神の国は近づいた。その頃イザヤの予言が今実現しているのだとマタイは記しているのです。思い出してください。弟子たちのあの惨めな姿、裏切って逃げ出して知らないといい。先ほどのスキットでも私たちは裏切りました、ごめんなさいと言ったんです。これがあの異邦人のガリラや暗闇の中に座っていた人々、なんという悲しい出来事でしょうか。彼らは本当に惨めな惨めな裏切り者で、本当に暗闇の中に座り込んでいました。実は再びこのメシアの光を受け入れるために彼らはガリラヤの地、予言の地ガリラヤで呼び出されなければならなかったのです。イエス様を裏切り、ちびちびバラバラになる、イエス様の葬りにすら参加しなかった腰抜けの弟子たち、ペテロだけではない、皆がヨハネを除いて皆がそうでした。そんな彼らをガリラヤに再び呼び集め、メシアの御国を、主の体なる教会を立て上げる、その使命を与えるのが復活の主の働きであったのです。イエス様はどこで何をしておられるのか。蘇って今も生きておられる主は私たちにこのキリストの体なる教会を立て上げるように命じ、世の終わりまで共に働いてくださっているのです。マタイの福音書のこのあと28章にイエス様は彼らの前に現れておっしゃいました。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。これがイエス様が弟子たちと共に、信じる者と共に教会を通して今も働いておられるのです。そして約束されました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのです。だからガリラヤに行かなければならなかったのです。最後にペンテコステの日どうされたのでしょうか。今映像を出していただきたいと思います。ガリラヤに火が昇りました。 ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラや、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死と死の陰に座っていた人々に光が昇った。このことを思います。ペンテコステの日、ペテロは旧約聖書の詩編16編を通してイエス・キリストが復活されたのはここに約束されていた通りだったと言い、その日3000人の人が信じ洗礼を受けたのです。あなた方が十字架につけたこのイエスをと、あの裏切って逃げ惑ったペテロがすっくと立ってユダヤ人に向かって行ったのです。天に帰られたイエス様から聖霊が注がれていたからです。そして言われました。イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと言われたことはまさにこのことですと言ったのです。イエス様は復活によって新しい神の民を持つようになります。イエス・キリストこそ、復活のイエスこそが誠の新しい神の民を導く救い主なのです。だから教会は今でも週の初めの朝ごとに、新しい週の初めの日、新しい光が照り染める主の日の旅ごとに、よみがえりの主の光を仰ぎながら、繰り返し繰り返し、死の影のガリラに住む人々、私たちをも大いなる光に招いてくださいます。2000年間そのように世界中でイエス様は人々を招き続けます。御言葉を出していただきます。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。今日のプログラムの下に今日の御言葉を書きました。誰が眠っているんでしょうか。それは実は私たちなんです。一週間の戦いに敗れて死んだようになってしまう時がないでしょうか。そんな死人も、あるいは誘惑に敗れて眠りこけてしまっているような状況の人も、闇の技に加わって罪を犯してしまうあの暗黒のガリラヤ人のようになった者も、起きなさい、立ち上がりなさい、主の日の礼拝に来てキリストの光に照らされなさい、今暗黒のガリラヤでよみがえりの主に会って、もう一度メシアの民、神の民として立ち上がりなさい。これが2000年間主の日の礼拝において教会が連綿として引き継いできたメッセージです。天使の言葉であり、復活の主のご命令です。主は今も生きておられます。あなたを立ち上がらせてくださいます。お祈りしましょう。眠っている人よ、目を覚ます。死者の中から起き上がれ。イエス様が今日復活のご自身の栄光で私たちを照らしていてくださることを感謝します。素晴らしい救いの良き訪れを感謝します。死んで終わりではなく、死の向こうに永遠の神の御国があり、そこに行く道となってくださったイエス様を、ここにいる全員が信じることができますように。 イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。